1語り継ごう次の世代へ平和と命の大切さ。今日8月15日、日本は終戦から68年目を迎えました。日本は東京大空襲や沖縄戦、広島長崎への原爆投下など史上類を見ない惨事を経験した一方で、アジア諸国などに大きな被害を残しました。新宿区内も空襲で多くの地域が焼き尽くされ、瓦礫の町と化しました。年月が経ち、これらの悲惨な出来事も次第に遠い過去のものとなりつつあります。平和な世界を築き上げるためには、私たち一人一人が常に平和の尊さを認識し、戦争がいかに多くの悲しみをもたらすものかを語り継いでいかなければなりません。平和の大切さを共に考え、二度と引き起こしてはならない戦争の悲惨さを語り継いでいきましょう。問い合わせ、総務課総務係、本庁舎3階、電話 5273-3505、ファクス 3209-9947 へ。新宿区は国連が定めた国際平和年にあたる昭和61年3月15日の区成立記念日に、すべての国の核兵器廃絶と世界の恒久平和の実現を願い、新宿区平和都市宣言を行いました。また宣言の趣旨を広く区民の皆さんに知っていただくため、平和展や平和コンサートなど平和の尊さを訴えるさまざまな事業を実施しています。平和を願う区民の意思をアピールするために、区役所本庁舎前には、宣言記念版、平和の日、平和の泉平和記念像、新宿中央公園日新宿 2-11 には、平和の鐘、区立小中学校等の区の施設には、平和宣言版を設置しています。新宿区平和都市宣言、世界の恒久平和は人類共通の願いである。私たちは世界で唯一の核被爆国民として、自らも戦火を受けた都市の住民として、戦争の惨禍を人々に訴えるとともに、永遠の平和を築き、この緑の地球を次の世代に引き継ぐ責務がある。国際平和年にあたり、私たちは人類の生存に深刻な脅威をもたらす、すべての国の核兵器の廃絶を全世界に訴え、世界の恒久平和の実現を心から希求し、ここに新宿区が平和都市であることを宣言する。昭和61年3月15日、新宿区。被爆地への平和派遣。平和の尊さについての知識を深め、平和への意識を高めていただくため、次代を担う子どもたちと保護者7組14名を広島と長崎へ各年で派遣しています。今年は8月5日から7日に広島を訪れ、原爆死没者慰霊式、平和記念式に参加したほか、平和記念資料館や平和の記念碑を見学しました。今年派遣された皆さん、青葉かなえさん、もなみさん、落合第四小6年遠田千草さん、つよしさん、東富山市を4年、小林雅也さん、里穂さん、落合第四小6年、竹内勝子さん、のりゆきさん、落合第四小5年、中川和久さん、ゆずきさん、柏木小4年、松本誠一さん、りんさん、鶴巻小5年、山本泉さん、りこさん、牛込第一中2年。平和派遣報告会。今年の平和派遣に参加された皆さんが広島で体験したことを発表します。日時、10月6日日曜午後1時30分から4時30分まで。予定、共催新宿区平和派遣の会。会場申し込み、当日直接戸塚地域センター、高田の馬場 2-18-1 へ。未就学児も入場できます。平和のポスター展。 区立学校の小学4年生から中学3年生を対象に毎年平和のポスターを募集しています。今年は1276点の応募があり、最優秀賞6点、優秀賞21点、優良賞37点、佳作184点を選びました。最優秀賞、優秀賞、優良賞の作品を展示します。日時8月20日火曜から9月3日火曜まで、土曜日曜日を除く。午前8時30分から午後5時まで、火曜日は午後7時まで。会場、区役所本庁舎1階ロビー。問い合わせ、教育支援課教育活動支援係、新宿コズミックセンター4階。電話、3232-1053。ファックス、3232-1079へ。未来へ語り継ごう、平和の大切さ。終戦から68年が経ち、戦争を体験した方からお話を伺う機会が少なくなっています。今回は今年3月に開催した平和講演会での二瓶春代さんの東京大空襲体験談をご紹介します。問い合わせ、総務課総務係、本庁舎3階。電話、5273-3505。ファックス、3209-9947へ。二瓶春代さん、第一亀戸国民学校、現在の小学校、2年生の時に、城東区、現在の江東区、亀戸で被災。あまりに辛くて苦しい体験だったため、長い間人に話さなかったが、再び戦争が起きないように、戦争の悲惨さを一人でも多くの人に伝えなくてはならないと奮起し、現在東京大空襲戦災資料センターで多くの方に体験を語っている。東京大空襲体験談、消えない記憶、また明日遊ぼうね。3月9日の夜になると、いつもなんとなく外に出て空を見上げます。昨日も星が綺麗だったので、つくづく平和っていいなって思いました。68年前は、空を見上げるときは、昼でも夜でも本当につらい、暗い思いで見上げたものです。今日は空襲がなければいいなって、そんな思いで空を見上げました。でも平和な時代になってからは、青空を何か希望を感じるような思いで見上げることが多くなりました。今日は3月10日の空襲体験をお話しさせていただきます。3月10日の真夜中、300機の B-29 が東京湾から入ってきて、現在の江東区、墨田区、台東区、千代田区を同時に襲撃しました。ここに住んでいた約100万人の人たちは、炎の中を逃げて逃げて逃げました。けれども、どうしても逃げきれなかった人たち約10万人が生きたまま焼き殺されていったのです。私は5人家族で亀戸に住み、今の小学校2年生でした。3月9日、私は疎開先から卒業式に戻ってきていた6年生のお兄さんやお姉さんたちと夕方まで遊び、また明日遊ぼうねと言ってそれぞれの家に帰りました。その夜から10日にかけての出来事です。私たちは一面の炎の中を走って逃げました。その途中でものすごい火の風が吹いてきて、私が一人だけドーンと飛ばされてしまいました。私は両親や妹と離れ離れになってしまい、それは怖かったです。その時に私の右腕をいきなり掴んだ人がいて、駅の方に引っ張っていきました。そのうちに私は気を失って倒れてしまったのです。私を引っ張った人は、私を自分の懐に抱えるようにして道端に伏せっていたそうです。そうしたら、逃げてくる人が自然に寄り添ってきて、私の上にも大勢の人が集まってきました。炎が燃え尽きて自然に鎮火したときに、私は 一番下から引きずり出されたのです。
結局私を炎の中で助けてくれた人は父だったのですが、ふっと足元を見ますと、私の上に重なり合っていた人たちは真っ黒な炭みたいになって焼き殺されていました。私はそうやって焼き殺された人に守られるようにして助けていただきました。中略。あれから68年が過ぎました。68年間も日本は戦争をしていません。しかし世界を見れば様々なところで戦争をしています。私は戦争時代を生き延びた者として、戦争がないこと、戦争をしないことが平和の一番の基本だと思います。
戦争は人が生きていくことが許されないのです。そして死んでもそれがまるでゴミくずのように扱われます。人の命が本当に粗末に扱われます。だからどんな理由があっても、どんな武器を使っても、いつの時代にも、どこの国でも、私は戦争だけはやってはいけないと思います。あの戦争の時代は68年も前の話ですけれども、日本の歴史です。私たちは日本の過去をしっかり勉強して、再び過ちを繰り返すことがないように平和を構築していきたいと思います。平和を考える催しに参加しませんか。
区では被爆地への平和派遣に参加した皆さんで構成する
新宿区平和派遣の会と共同で、平和派遣報告会、平和講演会のほか、区内の戦争に関する史跡等をめぐる平和マップウォーキングなど、さまざまな催しを開催しています。11月には平和マップウォーキング四ツ谷神楽坂コース、約 3.5km、約1時間20分を開催します。詳しくは広報新宿後号でお知らせします。区内の戦争に関する史跡等を紹介する新宿区平和マップは、総務課総務係本庁舎3階新宿歴史博物館3A町22特別出張所で配布しています。
以上、語り継ごう次の世代へ、平和と命の大切さでした。
2コラム、新宿町人仕事。今日8月15日は平和への思いをとりわけ強く感じる一日です。戦火の中で無念の思いで亡くなられた多くの人々が、もう二度と戦争を起こしてほしくないと、私たちの平和への取り組みを見守っていると思います。新宿区名誉区民の草間弥生さんも平和への強い思いを抱いている方です。今月23日金曜から9月8日日曜まで、新宿駅周辺で開催する新宿クリエイターズフェスタ2013、この夏アートと恋をするのメインビジュアルとして提供いただいた作品も、忌まわしい戦争の後では幸福で心がいっぱいになるばかりと題されています。新宿からアートを発信するこのフェスタは、地元の商店街や企業と区が主催して、多様な文化芸術を発信し続けてきた新宿区の遺伝子を生かし、町に新たなにぎわいと活力を創出する夏の一大アートイベントです。草間さんをはじめとする著名アーティストの作品を町に展示するとともに、学生アートコンペティションや子どもが楽しめるアート体験ワークショップ、子どもとアーティストが一緒に描く大壁画ライブペインティング等を行います。また今年は草間さんの水玉とハートで、新宿駅東口のアルタビルが彩られるラブフォーエバープロジェクトや、新宿ならではの映画や写真のイベントも加わります。そしてアートを通して東日本大震災被災地の応援も続け、被災地で頑張っている皆さんに元気になっていただけたらと考えています。このフェスタを特集した区の広報番組、こんにちは新宿区長ですを放送中です。 またフェスタ見学には100円で乗れる新宿ウイバスがとても便利です。熱中症に十分ご注意いただきながら、新宿の平和な夏をアートでお楽しみください。区長中山ひろこ。以上、コラム新宿街人仕事でした。3、社会参加と地域交流の場。新宿区社会福祉協議会の視覚障害者・聴覚障害者交流コーナー。所在地問い合わせ、視覚障害者交流コーナー、電話ファックス6233-9555、聴覚障害者交流コーナー、電話ファックス6457-6100、郵便番号169-0075、高田の馬場1-17-20、区社会福祉協議会1階へ。交流コーナーは、視覚・聴覚に障害がある方の社会参加と地域交流の場で無料でご利用いただけます。午前10時から午後5時は支援員が常駐し、代読・代筆サービス、インターネットでの情報検索、情報提供サービスなどで支援するほか、講座講習会を開催しています。開設日時、月曜から土曜日、午前10時から午後9時まで。日曜日、祝日、年末年始は休み。日常生活用具の展示相談。視覚障害者、聴覚障害者の方向け。日時、9月6日金曜、午前11時から午後4時まで。7日土曜、午前10時から午後3時まで。内容、用具の展示と使用方法の説明、用具の給付相談。会場申し込み、当日直接、視覚障害者交流コーナー、聴覚障害者交流コーナーへ。問い合わせ、障害者福祉課支援係、本庁舎2階、電話5273-4302、ファックス3209-3441へ。ボランティアのための朗読講座。視覚障害者、幼児高齢者のために活動したい方向けの基礎講座です。すでに朗読ボランティアとして活動している方もご参加ください。受講後、講習などのサポートもします。日時、9月11日水曜、18日水曜、25日水曜、午後2時から4時まで、全3回。会場、区社会福祉協議会。対象、受講後に新宿区内で活動できる方、30名。内容、朗読の基本を学び、聞き手に合わせた作品を選んで朗読。宮下恵子、朗読ボランティア指導員、グループカナリア講師。主催、朗読ボランティアグループカナリア、区社会福祉協議会。申し込み、往復はがきに記載例の通り記入し、8月24日筆着までに視覚障害者交流コーナーへ。応募者多数の場合は抽選。以上、視覚障害者・聴覚障害者交流コーナーでした。引き続き福祉のコーナー。25年版障害者福祉の手引きを発行しました。障害に関する相談窓口、障害者手帳の申請方法、日常生活の支援等、障害のある方が利用できるサービスを掲載しています。配布場所、障害者福祉課保健予防課、第二分庁舎分館1階、保健センター、子ども総合センター、特別出張所、区立障害者福祉センター、歩みの家、区社会福祉協議会、地域活動支援センター、窓、ラバンス、ファロ、風。問い合わせ、障害者福祉課相談係、本庁舎2階、電話5273-4518、ファックス3209-3441へ。4、 ISO14001 を推進しています。24年度の区の環境改善結果、区では一事業者として率先して環境改善に取り組むため ISO14001 の認証を取得しています。電気・ガス・水などの使用量の削減を進めるとともに、環境に有益な活動を心がけ、年に一度区の環境に関する取り組みの結果を公表しています。今回は24年度の取り組みの概要をお知らせします。問い合わせ、環境対策課環境計画係、本庁舎7階、電話5273-3763、ファックス5273-4070。電気・ガス・水・ガソリン・陽子類の使用量・ゴミの排出量削減。24年度は各項目において21年度の実績から 2.0% 削減することを目標値として設定しました。電気使用量は東日本大震災に伴う節電対策の効果を踏まえて23年度の実績を目標値としました。電気使用量は23年度に下記の電力需給対策で利用を一部中止していた施設設備を再開したこと等により目標を達成できませんでしたが、その他の項目では省エネなどの取り組みにより目標を達成しています。今後も目標の達成に向けて省エネ・業務の効率化等に取り組んでいきます。良好な環境の創出を目指す活動、区有施設における太陽光発電設備の導入等の地球温暖化対策を実施していることを周知する見える化看板の設置、区外、長野県伊那市、群馬県沼田市、東京都あきる野市の森林整備を通したカーボンオフセット事業、森林保全で増加した二酸化炭素吸収量を区内の二酸化炭素排出量から相殺する事業や環境教育に取り組んでいます。職員の取り組み、空調照明の管理を徹底するとともに、毎週水曜日金曜日をノー残業デーとするなど業務の効率化とエネルギーの有効利用に努めました。表、 ISO14001 の推進結果、項目24年度実績と目標達成度、目標値21年度の実績から 2.0% 削減した数値の順に読みます。電気使用量3,1823,541kW/、 98.7%、 3,1417,319kW/。電気使用量の目標値は23年度の実績。ガス使用量3,104,012リューベ、 100.7%、 3,034,960リューベ。水使用量7,37,095リューベ、 105.2%、 775,680リューベ。ガソリン使用量48,897リットル、 105.5%、 51,584リットル。陽子類使用量8,208,1036枚、 129.8%、 1,652,9528枚。ゴミ排出量96,545キログラム、 112.6%、 108,6560キログラム。表終わり。以上、 ISO14001 を推進でした。続いて、節水にご協力を。利根川水系のダムの貯水量が少なくなっています。ご家庭でのできる限りの節水をお願いします。こんな節水をお願いします。水を流しっぱなしにしない。1分間で12リットルの節水。浴槽の残り湯を 洗濯、散水、清掃などに再利用。浴槽半量で90リットルの節水。歯磨きはコップに水を汲んで口をゆすぐ。1回5リットルの節水。問い合わせ、東京都水道局お客様センター。電話5326-1101へ。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。